イスラエルの悪名への転落、自慢する阻害者の破滅への道。わずか21ヶ月で、2023年10月から2025年7月まで、イスラエルは、道徳的原則に導かれた民主国家であるという幻想をすべて打ち砕いた。イスラエルは、法を軽蔑し、平和に敵対し、良心に無関心な暴力的な無法国家であることを明らかにした。多くの人々が今、イスラエルを中東の狂犬病にかかった犬に例える核武装した侵略者が、レバノン、シリア、イラク、イランを無差別に攻撃し、今、ガザを比喩的に噛み殺している、歯を剥き出し、目を白くして、世界が恐怖の目で見守る中。これは比喩の過剰ではない、耐えがたい悲しみと、正当な怒りから生まれた言葉だ。イスラエルのガザでのキャンペーンは戦争ではない。それは占領された民間人に対する意図的かつ体系的な攻撃であり、エスカレートするジェノサイドであり、公然と放送され、嘲笑的に正当化されている。ガザの恐怖、段階ごとのジェノサイド。2023年10月7日のハマスの攻撃、1139人のイスラエル人を殺し、250人を人質に取った後、イスラエルは正義を求めるのではなく、殲滅のキャンペーンを開始した。5万8000人以上のパレスチナ人が殺され、そのうち少なくとも1万6756人が子供だ。ほぼ200万人が避難させられた。ガザのインフラ、学校、病院、ベーカリー、水道網は破壊された。2025年3月、イスラエルの閣僚イスラエル・カッツとベザレル・スモトリッチは、ガザへの完全封鎖を再開した国際司法裁判所の暫定措置を公然と無視し、イスラエルにジェノサイドの行為を防止することを明確に命じた。この封鎖は、食料、燃料、水、医薬品の禁止を含み、ガザを計画的な飢餓の最終段階に押し込んだ。ガザからのすべての報告は、今、同じ耐えが耐え現実を伝えている。食料が全くない。国際的な資金調達キャンペーンで集めたお金があっても買うものがない。母親たちは授乳できない。イスラエルは乳児用ミルクを禁止し、ガザでボランティアとして働く外国人医師が持参した少量のミルクさえ没収している。飢えた人々は今、路上で倒れている。子供たちはカロリー不足で死んでいる。病院は栄養失調者や死にゆく人で溢れている。ガザは今巨大な野外ホスピスであり、病人と飢えた人々がドローンの下で死を待っている。それでも恐怖はそこで止まらない。いわゆるガザ人道財団 GHF 米国とイスラエルの共同作戦は食料援助を制御と死の手段に変えた。 GHF の援助配布地点は厳重に武装した殺戮地帯だ。食料を求めて必死なパレスチナ人たちは木陰や水が提供されない開けた場所に集められ動くと撃たれる。800人以上がこれらの援助地点で殺された。さらに数千人が重傷を負った。ビデオは群衆に発砲する狙撃手、地に染まった小麦粉の袋、テレグラムやソーシャルメディアで笑い誇らしげにする兵士たちを確認している。占領者は自衛を主張できない。イスラエルは自らの暴力を自衛と表現する。これは嘘であり、法的な不条理だ。国際法の下でイスラエルはガザ、ヨルダン川西岸、東エルサレムの占領国だ。そのためイスラエルが支配し、封鎖し、抑圧する人口に対して自衛の権利を主張することはできない。それは自衛ではない。それは抑圧だ。対照的にパレスチナ人には占領に対する法的かつ道徳的抵抗の権利があり、国連総会決議37-43によって確認されている。これは全ての民族が外国の占領と植民地支配に対してあらゆる利用可能な手段で戦う権利を認めている。この権利は75年以上にわたり自己決定を否定され、フェンスの後ろに閉じ込められ、飢えさせられ、爆撃され、非人間化されてきたガザの人々にも及ぶ。占領は暴力だ。抵抗はテロリズムではない。それは権利だ。崩壊の真理、イスラエルは自らの墓を掘っている。人間が見ることができるものには 道徳的な反発を伴わずに耐えられる限界がある。イスラエルがその残虐行為を誇示し続け、処刑、飢餓、コーランの焼き打ち、誇らしげな兵士のビデオを投稿することで、それは深く普遍的な反応を引き起こす、嫌悪、道徳的拒絶の感情的基盤だ。心理学的研究は、悔い改めない残酷さ、特に傲慢さと結びついた場合、道徳的乖離を引き起こすことを示している。人々は体制に反対するだけでなく、それを逆に、非人間化し、怪物的な、救いようの、ない、呪われたものとみなすようになる。イスラエルは、自らの残酷さを、誇らしげに示すことで、自身の孤立を加速している。それは、リアルタイムで見守る世界の前で自らを燃やしている。このような道徳的崩壊を生き延びる帝国はない。イスラエルは、自らの墓を掘っている、一つの投稿、一つの弾丸、一人の飢えた子供ごとに。これは、ユダヤ教ではない、これは冒涜だ。イスラエルを非難することは、ユダヤ人を攻撃することではない。それは彼らを守ることだ。トーラーが教えるすべてを踏みにじる国家から、ユダヤ人の名において語ると主張する国家から。ユダヤ教は、慈悲、謙虚さ、正義を命じる。ミカから、イザヤ、神言から、レビキまで、契約は明確だ。異邦人を守り、飢えた者を養い、命を大切にせよ。イスラエルが、ガザで行っていること、赤ちゃんを飢えさせ、学校を爆撃し、死体を嘲笑することは、ユダヤ教ではない。それは、偶像崇拝だ。あなたの隣人の地のそばで無関心に立ってはならない。レビキ19時16分。一つの命を破壊する者は、全世界を破壊するに等しい。サンヘドリン4、5。正義を、水のように流れさせ、義を絶え間ない流れのようにせよ。アモス5時24分。これらの戒めは、イスラエルでは、アマレク、種族優越主義、殲滅の言語に置き換えられた。イスラエルの閣僚は、パレスチナ人を、人間の動物と呼ぶ。兵士たちは、ガザを、遊び場と呼ぶ。これは、宗教ではない。これは、儀式の衣装をまとったファシズムだ。シオニストのほとんどは、ユダヤ人ですらない。現代シオニズムの原動力は、ユダヤ教ではない。それは、キリスト教福音主義、特に、アメリカ合衆国においてだ。クリスチャンズ・ユナイテッド・フォー・イスラエル、スフィーのような団体は、ユダヤ人への愛からではなく、ユダヤ人が、聖地に戻り、キリストの再来を引き起こし、回収するか滅びるかという終末予言を果たすために、イスラエルを支援する。これは支援ではない。それは、神学的な死の罠だ。これらのキリスト教シオニストたちは、IPACのような組織と手を組み、その政治的支出は TRACKAIPAC.com によると、数億ドルを超えている。この金は、共謀を買う。批判者を黙らせる。ジェノサイドを煽る。しかし、良心は買収できない。そして、真実は無期限に抑圧されることはない。結論、世界が見守り、地球は記憶する。多くの人々が今、イスラエルを、中東の狂犬病にかかった犬に例える、反ユダヤ主義のためではなく、イスラエルが何になったか、弱者を噛み殺し、子供を殺すことを自慢し、乳児を飢えさせ、自らが掲げると主張するすべての価値を冒涜する、国家。しかし、これは、ユダヤ教ではない。それはその裏切りだ。そして、ガザが飢餓と炎に崩れ落ち、子供たちが路上で死に、母親たちが、母乳なしで、新生児を埋葬する中、世界は恐怖の目で見守り、報いを受ける準備をする。どんな金額、どんなロビー活動、どんな聖書の歪曲も、ジェノサイドを劇場として扱う国家を救うことは、できない。墓は開いている。イスラエルは掘る。ガザの死者の名前は、すべての石に刻まれている。そして、世界は記憶する。